さん、クリスマスおめでとうございます。初めてのクリスマスの夜、幼子イエス様は清純な乙女マリアからお生まれになりました。クリスマスは救い主イエス様のお誕生を愛を込めて記念する日です。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。主の年2025年、この年のクリスマス礼拝をここに備えてくださり、私どもの花様への賛美と祈り献身の印をお受け入れくださいますことを感謝します。歴史の主であられる父子聖霊なる三位一体の神様が深いご設立のもとに、かけがえのない一人のイエス様をこの地上に、乙女マリアを通して生まれさせてくださり、あなたの御救いの始めとしてくださいました。御業のその第一歩としてくださいました。御栄があなた様に帰されますよう、この地に平和がもたらされますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど司会者にルカの福音書2章の御言葉をお読みいただきました。ルカの福音書2章1節を見ますと、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったと記されています。イエス様がこの世に個々の産声を上げられたのは、ローマ皇帝アウグストゥスの時代でありました。つまりローマ皇帝アウグストゥスが全世界を掌握し、ローマ帝国全域の人々を登録させることができるようになった時代、人々が強大な世界政権のために徴兵徴税の機構に組み込まれようとしている時代でありました。皆さんの手元の本日の礼拝説教の参考資料に、今から2000年ほど前の地図がありますが、歴史を2000年ほど遡り、創造の目をしばたいてユダヤのベツレヘムに至る道を思い浮かべてください。歴史で最も神聖な夜が近づこうとしています。西の方には地中海があり、太陽はその方向に沈もうとしています。西の空が海と接するあたりは幅の広い黄金色の帯となっています。空が次第に冷え冷えとした灰色に変わってくると、東の方にはモアブの山々が巨大なシルエットとなって浮かび上がってきます。ベツレヘムに通じる道には 長い旅に疲れた夫婦が、彼方に見える村の宿屋の明かりを目指してゆっくりと歩いています。二人は登録のために自分の町に向かっているのです。皆さんのお手元の本日の礼拝説教参考資料の括弧の3のところに、今から2000年ほど前のローマ皇帝の名前と統治期間が記載されています。この一覧表からわかりますように、アウグストゥスは第一代ローマ皇帝であり、紀元前27年から紀元後14年までローマ皇帝として国を治めました。そしてルガの福音書2章1節から3節の御言葉から分かりますように、キリニウスがユダヤの国のすぐ北側のシリアの総督とやった時の最初の住民登録でありました。ローマ皇帝アウグストゥスから出されたその住民登録の制度は、世帯主はすべて登録のために自分のふるさとに帰ることを定めていました。この2章4節に記されていますように、ヨセフはかつてユダヤの国を治めたダビデ王の家系であり血筋でもあったので、ダビデの町ベツレヘムに行かなければなりませんでした。偉大な王ダビデを祖先にいただく身であるにもかかわらず、ヨセフはその当時極めて貧しかったので、ユダヤのベツレヘムで暮らしていくことができずに、ガリレー地方のナザレに移り住んでいたのでありましょう。ところがローマ皇帝アウグストゥスの勅令によって、自分のふるさとの町ベツレヘムに帰らざるを得なくなったのです。この2章5節にありますように、ヨセフは身重になっていたイーナ漬けの妻マリアを伴っておりました。臨月が間近で、長旅の煩わしさを避けたい気持ちがあったでしょうに、マリアは一言も泣き言を言いませんでした。ガリレア地方の村ナザレから南のベツレヘムまでの距離は直線距離でおよそ110キロほどあります。登録の対象は成人男子に限られていたようですが、ヨセフにはマリアを連れて行く十分な理由がありました。まず第一に、二人が一緒になる前に妊娠したマリアに向けて、周囲の人々から、近所の人々から疑惑と中傷が浴びせられる心配があったので、それでヨセフはマリアを守ってやりたかったのでありましょう。第二に、ヨセフは出産の日が近づきつつあったマリアに付き添い、その出産の時彼女の傍らにいることを望んだのでありましょう。そして第三に、二人ともそれぞれにマリアの宿しているその子について見つかりの知らせを受けていましたから、旧約聖書の預言の御言葉によって、救い主はベツレヘムの村里で生まれることをすでに知っていたのでありましょう。いずれにしても、臨月が間近であるにもかかわらず、マリアは夫のヨセフと共に110キロ余りもの長い旅を経てきていたのでした。みすばらしいそのヨセフとマリア夫婦、まだあれですね、みすばらしいそのヨセフとマリアの二人が行く先々の宿屋でどのような扱いを受けたかは想像に難くありません。やっとのことでベツレヘムの村里について見たものの、宿屋は泊まり客で満員で、身重のマリアに部屋を提供する者は一人としていなかったとのことです。そこは生まれ故郷でしたから、遠い親戚筋の人々もいたでしょうに、おそらくそのような人々からも二人は冷たくあしらわれたのでありましょう。 ヨセフとマリアにあてがわれた小屋は粗末な家畜小屋でした。この2章6節を見ますと、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の婴を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝箱に寝かせた。ヤデヤには彼らのいる場所がなかったからであると、ここに記録されています。ヤデヤには部屋がないだけではなくて、そこに泊まっている人たちの心の中にも、部屋が、余裕がなかったのでありましょう。そこには、主なる神イエス様のことよりも、自分の考え、自分の都合、自分の生き方を優先することによって、救い主を締め出してしまいがちな、私たち人間の本性が示されているように思います。こうして、神の一人子イエス様は、貧しい家畜小屋で産声を上げられたのです。冷たい貝羽桶が寝床であり、湯船でありました。標高800メートルほどの底冷えのするベツレヘムの村里のみすぼらしい家畜小屋において、いとけない緑子が凍え死にしなかったのは不思議なことです。約束された救い主の誕生のために、見た目にふさわしい場所は何一つ備えられていませんでした。もし、そこに何かがあったとすれば、それはやはり静かな信仰による服従であったと思います。約束された子供の誕生のために、貧しい、最も貧しい場所を静かに受け入れていったヨセフとマリアのうちに、信仰の服従の姿が示されておりましょう。その宿屋の家畜小屋では、牛や馬、羊たちが寝息を立てています。そこには、処女であるマリアが男の子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせています。家畜小屋になっている横穴の上の方には、ひときわ明るく輝く星があり、御使いたちによる美しい賛美が始まっています。なんという神聖な瞬間でしょうか。それは神が私たちと共におられる、すなわちインマヌエルの瞬間であります。神ご自身がイエス・キリストのご人格において人となられたということは、私たちの想像を絶するものであります。唯一の生ける誠の神様が人間の赤ちゃんの姿を取られたという、そういうこと。唯一の生ける誠の神ご自身が人間の赤ちゃんの姿を取られたこと、すなわちイエス・キリスト様の受肉とは、栄光ある現実であり、事実であり、これなくしては罪ある人間の救いが成立しないという事実なのです。ローマ帝国の支配下にあった世界の誰がこの薄暗い家畜小屋の貝羽桶に寝かされている幼子が肉体を取った唯一の生きる誠の神であると信じることができたでありましょうか。マリアの傍らの貝羽桶の中に寝かされている幼子こそ、一つの人格で結びつけられた神であり、また人であるのです。その主様がお生まれになる700年も前に、父なる神様は、預言者イザヤという人を通して、一人の男の子が処女から生まれるであろうことを約束なさっておられました。見よ、処女が身をもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと、預言者イザヤを通して神様は預言なさっておられました。同じくイザヤはこのように述べています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一 人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。さらに預言者ミカは、救い主がベツレヘムの村里で生まれることを預言しておりました。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれ、ベツレヘムで生まれるであろうそのお方こそ、神が人の姿をとっておいでになられたイエス・キリストであり、会話家の幼子であられたのです。天の父なる神様は、一人子イエス様を幼子の姿を取らせて、この人間の歴史の中にお使わしくださいました。母マリアの胎内に宿り、そこから後私たちがこの世に生まれてくる、あのごく普通のコースをたどって、イエス様はこの世にお生まれくださいました。それは私たちの罪が誕生後のある時期から私たちのうちに生じてくるのではないからです。私たちの罪、すなわち神様の御心に従おうとしない自己中心性は、母親の胎内に私たちが宿った瞬間から私たちのうちにありました。ですから救い主イエス様は、受肉されるその瞬間から、そこのところから完全に罪のない生涯を始める必要がありました。イエス様が救い主としての使命を果たすためには、どうしても奇跡的な処女降誕が必要でありました。すべての人は罪を犯したので、神の刑罰を受けなければならないと聖書は言っています。どんなに真面目で、どんなに道徳的に立派な人物であったとしても、人間である以上はその刑罰から逃れることはできません。それではどうしたらよいのでしょうか。唯一の方法は、罪なき神ご自身が人間の姿をとってこの世に来られ、人間の代わりにその罪の刑罰を受けることであります。そのためには、普通の人間の誕生とは異なった神様による奇跡的な誕生が必要でした。それが処女降誕なのでした。一見私たちの理性では理解に苦しむその方法を通して、父なる神様は一人子イエス様をお生まれにならせられたのです。生まれて間もない緑子は、母マリアのそばですやすやと寝入っていました。天の父なる神様は、会話桶にすやすやと寝入るその子を出発点となさいました。それ以上に小さな出発点はなかったでありましょう。小さなことから始まるのが神様の方法なのです。吐きだめに鶴ということわざがありますが、まさに会話桶の幼子は、神の一人子である救い主イエス様が、この罪汚れに満ちた人間世界の吐きだめの中に下ってくられたという事実を象徴する印と言えましょう。いいえ、この世界だけではありません。罪汚れに満ち、矛盾と悲しみと悩みに満ちているのは、他ならぬ私たちの心そのものと言えるのではないでしょうか。自らの内なる醜さに気づき、それを悲しみ、罪からの救いと平安を求める謙虚な心になるとき、その人の心に救い主は宿ってくださいます。救い主イエスキリスト、この救い主とは、ヘブル語ではメシア、ギリシャ語ではキリストと申します。それは人類を罪と死から救うお方という意味のお言葉です。私たちは長い間罪の奴隷となり、そのための悲しみと不幸をなめてきました。 また罪の結果、私たちの最後には死の苦しみが横たわっています。しかし、この救い主イエス・キリスト様は、私たちを罪と死の恐れから救い出してくださるお方です。このベツレヘムの村里にお生まれになられたイエス様は、後におよそ30歳にして神様の愛、福音を述べ伝え始められ、3年余りの伝道の後にエルサレム郊外のゴルゴタの丘で十字架にかかって死なれました。その十字架の死は、私たち一人一人の罪の身代わりであり、罪からの許しと救いのためでした。そしてイエス様は死んで、死後3日目に死人の中からよみがえられました。それは私たちに罪と死からの救い、永遠の命をお与えくださるためでありました。イエス・キリスト様こそ、暗い罪の世に分け入ってこられた歴史上ただ一人の救い主なのです。救い主イエス様は、私たちが、あなたが自らの罪を心から悔い改め、信仰を持ってお迎えさせていただくときに、そのあなたの心に入ってくださるお方であられます。会話桶のただ中に、牛や馬、羊たちのよだれや、食べかすならぬ罪かすの罪汚れのこびりついた私たちのただ中に救い主イエス様は宿ってくださるお方ですね。私たちが、そしてあなたが自らの罪を心から悔い改め、信仰を持ってイエス様をお迎えさせていただくときに、救い主イエス様はあなたの心に宿ってくださり、あなたの心の中に永久に定住してくださる、これこそ救い主の印、クリスマスの意義なのです。私たちは、そしてあなたは今日幼子イエス様をどのようにお迎えなさられるでしょうか。一言祈ります。神様、幼子イエス様のお誕生を心から愛を持って共に迎えさせていただけますよう、お祝いさせていただけますように、引き続き受洗志願者の救いの証、そして洗礼式をお導きくださいませ。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。